石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティ、スマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
まあ海外でね、開催されるまあ記者会見、まあいろんなスマートフォンの発表会とかありますけども、はい、まあそれというのは結構ね、こう何時間も前から並んだりするんですよ。でまあそんな中ね、山根さんね、まあ先週も来ていただきましたけども、はい、山根さんは常に一番にいるという感じでして、ただね、常にといってもまあ自分の山根さん好きなメーカー、まあ、サムスンとかだったりすると、はい、まあ、一番にいるという感じ でさらにこう大体ね、日本人は結構早めにみんな行くので、日本人で固まって1番2番3番を取るっていうのがね、大体こう常だったりするんですよね、でまあでも何時間も待ってようやっと入ったりするんですけども、でいざね扉が開いたりすると、で我々一番だと思って一番前取るぞと思って入っていくと、大抵なんかね、サムスンだったら韓国メディアがその一番前にいたりとか、中国だったら中国メディアが並んでたりとかして、結構ね、日本人一番に並ぶんだけど、あんまりいい席取れないことがあったりするって感じなんですよね。
それ海外の記者発表でお決まりなんですか？その国の記者が先に行ってるって。
結構お決まりな感じで、まあ、記者が座ったりとか、あとね、関係者が先座ったりとかってするので、なかなかね、その一番に並んでもね、そのいい席取れないってことがね、あってね、悔しい思い
するんですよね。悔しいですね、それ。
やっぱね、日本のメーカーってことはまずそういうことないんですよ。
ああ、別に誰かを先に入れるとか
は。そうそう、日本メーカーの発表会とかっていうのは、じゃあ日本のねメディアがじゃあ先に入れてもらえるかってのはそういうことほぼないですから。
なぜか、ね、何の違いでしょう。
ね、多分韓国メーカーとか中国メーカーの場合は、まあね、そのメーカーがメディアを連れてきてることもあったりするの でそれでまあ優先的に入れたりもするのかなってところはあったりします ね。だから本当にこうね、山根さんもすごいこう毎回毎回テンション高くいったりするんですけど
すごいですね。
なんでね、いろいろとおそらくね、2月末のまた FWC でもね、山根さんどこに行くのかっていうところはね、注目かなって感じですね。はい、というわけでね、今週も引き続き山根さんにゲストに来ていただき、まあね、5G やね、中国メーカーの話を含めていろいろと聞いていきたいと思います、はい、それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
今日の番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
携帯電話研究家山根康弘さんとスマホの今を徹底討論パート2。
というわけでね、2週目に突入しましたけども、引き続き山根さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今山根さんが注目している、まあ、スマートフォンメーカーってどこですか？まあ、その小さいところっていうと。
小さいところね、まあ全体の中でいうと、まあ小さくないけど、まあオッポではありますけども、やっぱり中国メーカー全般がもう血みどろの戦いを繰り広げていて、どこというより全てですよね。である意味フワウェイはその中でリーダーというよりも、フワウェイも混ざって一緒に戦ってるような感じで、なのでもうどこを見ていいか分からない。
今その中国メーカーの勢力図でいうとどういう感じになってるんですか？
やっぱりブランドのイメージという点ではフワウェイとオッポ、VIVO の方が一歩リードしていて、まあ、そこにまあシャオミボリュームで加わって、まあ、この4強、でその下にまあ中小メーカー、まあ、メイズとか、まあ、レノボもそこに入ってますよね、まあ、そのあたり5社ぐらいがついていってるという。でどんどん下の買いメーカーは、まあ体力がなくなって消えていっている状況ですよね。
今中国メーカーはどういった点で競争してるんですか？
やはりね、まずとにかく飽きさせない。今までは、春と秋に新製品を出してるね、 今はもう例えば2ヶ月後に新色を出すとか、さらにその1ヶ月後にちょっとバリエーション変えたモデル出すとか、とにかくバリエーションが半端ではない。うーん、なのでもう小ロットにどんどんなってるかもしれませんよね。1機種バーンと、まあ、3色作ってドット出すというよりも 2,3 色出して、その後すぐに2色出すとか、とにかく飽きさせない。いつ買おうと思っても常に新しいものが、でこういうのについていけなくなったメーカーがどんどんやっぱり脱落してい
くと。
まあ、その一つの例が、まあ、私も好きなメイツーというね、セルフィーメーカーなんですけども、
はい、
まあ、一つはもうセルフィーの機能がみんな上がっちゃったから、
うん、
メイツじゃなくてもそこそこ
機能、ね、一時はだからセルフィーで非常にね人気でしたよね。
でやっぱりメイツーも年に2回のモデルチェンジ戦略だったのが、他社がどんどんどんどん出してくるともうついていけないと、
うん、
でメイツが走ったのは実はドラえもんとかハローキティとかドラゴンボールの、キャラクターをちゃんと撮ってちゃんとやったんですけど、まあ、そこまでアニメのキャラクターに中国で人気でも売れないよなというね。
うん、そうですよね、日本でも厳しいですもんね。
そうそうそうそう。でまあ結局シャオミにね技術を売って、
うん、
シャオミにお願いしますという感じで、シャオミ側はまあやっぱりどうしても安物のイメージがあるっていう。でまあシャオミの線に行くと分かるんですけど、若い女性いないわけですよね。
うん、
まあ、そこでうまく両者 の考えが一致して、まあ、シャオミとメイツがくっつくような ね、
オッポはまあ一生懸命日本で頑張ってますけど、日本でうまくいきそうですかね、どう見てますか。
いやなかなかね、やっぱオッポの売りっていうのはそのSIM フリーの国でね、価格層のものを買うっていうユーザーにはいいんですけど、
だからこそまあそうですね、アジアで人気だったから、ね、
そうそう、キャリアビジネスってまあ昔より高くなったとはいえ、それでもまあ毎月の分割ではすぐ買えるし、
うん、
そういう国で、しかもその料金プランでね、家族セットとかそういうのがある国で出すのは非常に大変。ただしやっぱり僕はいろんなメーカー、これノキア時代からね、やっぱり日本で出すことによって、その日本の目の超えてお客さんの意見をっていうのは、これは今でもあると思うんですよね。だからやっぱりオッポが日本に一生懸命やってるのはまだ全体的に余裕があるでしょう。日本で例えば売れなくてもそんなに傷口はひどくないっていうやり方してると思うんですよね、多分ね。
で噂ではね、意識中あたりの台数はものすごく絞っていて、はいはいはい、だからいっぱい出すみたいなね、
はいはいはい、
この間来てもらいましたけどもね、うん、去年だって相当なモデル数出したりもするので、
うん、1年目であれはすごいですよ ね、
ですよね。なので、まあ、ある程度考えられて動いてんだろうなって感じはしましたね。
やっぱそこは、あとはまあ今ヨーロッパに出たりしてフランスかなとかに出てますけども、やっぱりその先進国に出るにあたって、まあ、ヨーロッパアメリカは遠いじゃないですか、
うん、
やっぱりアジアで先進国って言ったら、まあ、日本だけですよね、あれにね、うん、欧米と同じ市場として見れるのかなっていう、
うん、ですね、これね、まあ、非常に今中国メーカー盛り上がってる一方で、まあね、日本メーカーは結構厳しいかなという感じがしますけども、まずソニーエクスペリア、山根さんから見てどうですか。
もうね、まあ本当に個人的には応援してあげたい気もしますけども、やっぱりユーザー不在、ファーストプライオリティがドコモになってしまってるというね、
うん
うん、だから逆に言うとミッドレンジ の、 あの海外で出してるやつは意外にとんがって面白いわけですよ、
うん、
それやっぱりユーザーが直接見てるから。でドコモに出すのがいい悪いじゃなくて、やっぱりキャリアさんにやっぱり一定数収められると決まっただけで、やっぱりその守りに入ってしまうかなっていう ね、
う
んう
ん、
でまあ例 の、 あの分厚くて重い端末あったじゃないですか、
はい、
あれもね、やっぱりあれを出してしまうところにちょっとソニーの弱さというか、
うん、
あれ頑張ればもっと良くなるはずなのに、
ね、だから若干そのキャリアの商戦期に合わせるというか、うん、なので、ね、エクスペリアラインナップ絞りますって言ったはずなのになぜか年間2回出てくるし、うん、まあ、その進化もあんまり見られない、ね、うん、機種だったりもするっていうところで言うと、じゃあいつ買っていいのかも見えてこないし、なんとなくエクスペリアって何をしたいのっていうのがなんかぼやける感じありますよね。
だからやっぱり古くからの日本の携帯の何でもできます、
うん、
でも何ができるかわからないっていう、うん、ディスプレイはいい、カメラはいい、でもさあ何をしようかっていう ね、
そ、 うですね、
それがだから上手いのがやっぱオッポとかで、
うん、
持ってるとファッショナブル、セルフィー綺麗みたいな、もうそうやって特化してるんだけど、
うん、
ましてやそんなね、世界であんなにいいカメラをスマホメーカーに収めているのに、なぜに 一番にならないという、
ね、だからソニーの場合やっぱりこの、ね、ソニーの技術をいかにエクスペリエンス詰め込むかっていうところがこう、ね、プライオリティとして高いので、うん、どうしてもなんかそのじゃあユーザーのニーズそれ合致してるのかっていうと、うん、若干ずれてたりもするのかなって気はね。
だからそこで2つ出せればいいんですよね、うん、とんがった X シリーズと、
うん、
もうユーザーバッチリみたいな A シリーズみたいな例えば、うんうん、とこはどうしても全てハイエンド思考になってしまって何でも入れてしまうというね、
うん、そうですね。やっぱりね他のメーカーがハイエンドを出しつつ、まあね、ミドルぐらいで台数稼ぐとかっていうことをやってる中で、うん、まあ、ソニーとしてはね会社全体もデジカメとかテレビもそうだけどもハイエンドしかやらないプレミアムラインしかやらないっていうところがそれがうまくいってないと厳しくなっちゃうのかなって気がしますよね、う
ん、まあ、結局スマートフォンではソニーは残念ながらエクスペリアプレミアブランドになりきれてないと、
うん、
そこですよね。じゃあブランディング高めるようなことやってるかというとどうも広告見ててもやっぱりはっきりしない、
うん、まあ、もう一つ日本メーカーでいうとシャープ、うん、まあね、厳密に言うとどうなの日本メーカーと言っていいのかビーバーかもしれませんけど、
うん、日本ブランド、
日本ブランド、シャープどう見えますか。
シャープ来るかなと。
おお、
やっぱ本配になってから動き違いますよね。
そうですね。
まだまだ製品 の, そのヨーロッパ向けの型番の付け方とか良くないんだけど、
うん、
やっぱりディスプレイ一応持ってますし、
うん、
で動きが早い、
うん、
下手にハイエンド行くんじゃなくて、まあ、ミッドハイでうまく回していけばこれはね意外と化ける可能性はあるかな
と。うん、結構ねうまく立ち回ってるというか、うん、まあ、そういったハイエンドもやりつつで、単にねあのこの間のアクオスゼロとかはね有機 EL 乗せますよっていうんでソニーの場合乗せますよでおしまいなんですけど、シャープは乗せますよだったら軽量化で長く持っても疲れませんよっていうところを突き詰めていく感じがあるんですよね。なのでまあちゃんとこうユーザーが見えてる感じもするし、まあだからキャリアとの関係で言うとそんなにこう優遇されてない感じもあるので、あのね、まあキャリアともある程度仲良くしつつただ距離もあったりもするので、まあユーザー見つつあとまあグローバルを見つつっていうところがあったりするとかなりなんかバランス取れてる感じはするかなって気がしますね。
まあだからしばらく表に出てこないかもしれないけど、まあ、2年3年経ったら化ける可能性はあるかなっていう。
そうですよね。結構面白い存在になりそうっすよね。やっぱりその何かしらの部材持ってるっていうのは強いなって
感じします ね。いや今ねやっぱりね、あのまあ、アップルは逆にねそのいい部材を持っているっていうかいい EMS をにしっかり作ってもらうという戦略ですけども、やっぱりでも部材持ってるところはだからまあアップルは逆に言うと動きは遅い、
うん、
ただ遅いなりに出てきたものは長年使えるっていう、
うん、
だから他社と戦略違うんですけども、やっぱりサムソン見てれば分かるのはやっぱり液晶持ってるメモリ持ってる CPU 持ってる、うん、ただそれをうまくここのところちょっとねあの守りに入りすぎてたところあるんですけども、やっぱり最終的に自分のところで作ってると強いかなっていうね。
そうですよね、やっぱそこのアドバンテージありますよね。いやだからソニーはねセンサー作ってんだからなんでそこ活かせないのっていう
ね昔のソニーならきっとね10カメラとかやりそうですよね本当に。大昔
そうですよっていう中でね、あとまあスマートフォンの、まあ、業界でいうとやっぱりアップルは外せないのかなってところもありますけども、アップルまあ最近ね中国でも不振だっていう話もありますけども、この辺どう見てますか。
僕は、ね、やっぱりねちょっと古臭いというかスピードについていけてないっていう、製品がいい悪いじゃなくて流行ってあるじゃないか、トレンド、だから人によってはこういうアップルのスタイルはこれは定番のものだよって言うんだけど、定番っていうのはやっぱりルイ・ヴィトンとかみたいに何十年何百年もの歴史があるものであって、まだね iPhone も10年、
うん、
10年でここまでちょっと動きなんていうんですかね、パッと見て変わり映えがしないっていうのはある意味僕ギャラクシー的な、
うん、
でしかもアップルの問題は物が良すぎるから、
うん、
別に iPhone7 でも6でも使えてしまうという ね、
うん、
で今までは常に最新の技術を載せるようにして、それが最新じゃないにしてもそう見せてやってきたんですけど、今はもう残念ながらアップルが何言ったところでもうカメラはフアウェイがで行っちゃってますし、薄さしかりベゼルしかりということは、今までなんとかその魔法の言葉で引っ張れたのに残念ながらもうそれが通用してなくなっちゃったという、製品が悪いんではなくてやっぱりそのイノベーションがなくなってしまったかなというね。
そうですね、まあ、だからねスティーブ・ジョブズがいた頃は、まあ、革新性が多分売りだったでしょうけども、うんまあ、ジョブズが亡くなってティム・クック時代になった時にティム・クックとしてはいかにこうアップルを成長させるかっていうね、うんうん、スティーブ・ジョブズがいなくなってもアップルを成長させなきゃいけないっていうのが彼にとってのミッションだと思われたので、だからこそまあ保守的にはなりつつも製品からイノベーションはなくなったけども、まあ、数を売っていくことっては多分できてたわけですよ、うんうんっていうところで、まあそれもなんかちょっとねだいぶ厳しくなってきたのかなっていうのは、
やっぱりほら所得は限られてるので、なんかアップルがまあ今回やってしまったそのまあ10万円超えというかね、それでみんなが超えていいんだってなってしまったのがまあアップルの功罪というか、やっぱりそんなに高いものもう買えませんよというね、残念ながら。
そうそう、だから iPhone X 出した時にはまああれによってこうね販売単価が上がって、うんでまあ、収益にプラスに働いたんですけど、やっぱちょっとね 10S、10S Max あたりで調子乗っちゃったかなみたいなのはあるかなってところですよね、うんう
ん、やっぱこれだけね、だからやっぱり差がなくなってる、さっき言ったそのメイツの自撮りじゃないんですけど、うん、もう残念ながら、まあ、やっぱり僕あのセスのファーウェイブースでたまたま知り合いのアメリカ人記者と会って喋ったんですけど、彼はファーウェイほとんど触ったことなくて実は、うん、何こんないいのっていうっていう感じですから、うん、ってことはやっぱり他がもうかなり追いついてしまったっていうね、うん、今まではその差がありましたけども、そしてあの使ってるものね、細かい、例えば昔は iPhone にしかないアプリもあったし、あとは細かいいろんなアプリ使ってたんですけど、今もう使うアプリももう限られてきてしまってるし、
う
ん
そうですね、
アプリというよりもサービスを使う端末、
うん、
そうやって考えるともう本当に差がだんだんなくなってしまって、うん、ただ僕は見方としては、じゃあアップル値段下げるか、下げたりしてますけども、うん、まあ逆にやっぱりこの値段を頑張って維持して、やっぱりプレミア端末として生き残っていくのが正しい道かなっていうね。
うん、
数は減ってしまうかもしれないけど、やっぱりイノベーションというか、まあそういうものはさておいて、やっぱりアップルというものにブランド価値を残さないと、これでまあ低価格合戦いってしまうと、一歩間違うともうアップルのブランドそのものが失態してしまうんで、非常にだからね、まあいろいろ難しいですよね。
そうですね、まあだからね、アップルはそのね販売台数の競争はしないと昔からパソコンの時も言ったりもしますし、まあ決算からね販売台数を発表しなくなるっていうところもあったりもするので、もうだからそこのシェア争いはやる気はさらさらないというところで、まあいかにこうねブランドを維持するかというところに多分注力するでしょうし、まあ、いろんなね新しい端末出るんじゃないかって言われてる中でも、そこのこうねコントロールはうまくやっていくのかなっていう感じはするというか、うん、でだからやっぱり今アップルがうまいのはね、要はその表向きの値段は下げないじゃないですか、うん、けどキャリア限定で1万円下げるとかやってたりとか、はいはいはい、あとその最新モデルは値下げしないんだけども、まあ、型落ちの機種がどんどん安くなってったりとか、うんまあ、それによってうまいことをやってるなというところはあるので、うんまあね、これがまだまだ続くのかなという感じですね、
はい、だから 5G はねどうもクアルコンはあそこまで強気に出るとは思わなかったでしょう、
ね、だからその 5G に iPhone は対応できるのかってところもねちょっと気になりますよね、
うん、ちょっとね、まあ、まだ 5G は進まないと言いつつ意外にガーッといく可能性も、ここがだからここにフアウェイが絡んでくるので、
うん、
アップルとしては実はしめしめと、うん、これで 5G が遅れれば我々にもまだ余裕があると思います、
うん、
なるかもしれないし、うん、なかなかね iPhone の 5G は一筋縄で語れないような、
そうですね、うん、じゃインテルでできるのかっていうところもありますし、う
ん、インテルはね僕の素人目線で言うとまず PC の Wi-Fi の代替が先かなっていうね、
うん、
スマホより、
はいはいはい、
でスマホのモデルは別に後からでもひっくり返すことができると思うので、それは別に他のメーカーにしてみればどっから調達するのか自分たちでやるけど、アップルにするとあれやっちゃったらね、それはクアルコムが怒るわなという感じが、
そうそう ねクアルコムとアップルしばらくまだまだ喧嘩が続きそうなので、この辺ね 5G に向けてどうなるのかっていうね、どっかで落としどころがあるのかっていうところがねなかなか見えない感じがしますね。
まあだから今年の 5G はとにかく、まあ不安の人も言ってたよね、まあまだテストというか、
うん、
一部のユーザーだろうし使うのが都市部だけだろうし、今年出る 5G 端末は本当にそれほど UI も含めて早くなったぐらいにしかならないので、来年以降ですよね本当の戦いはね。だからそれに向けて各社今年いろいろ仕込む、
い 山根さんは 5G 端末をどこでいつ買うんですか。
一応ですね、3月に、韓国で出るであろうサムソンを、うん、意地でも日本人初の 5G 端末ユーザーになろうと。もう本当にね、まあでもやっぱりね、ギガって出したいじゃないですか。あとあの 5G 使う端末が早く欲しい
ですよね。それはちょっと欲しいですよね。
ね、飛んでても分かんないんです
よ。見えないですからね。
そうそうそう、うん、
まあちょっとどれくらいね実用性があるものなのかってちょっと気になりますよ ね、うん、
ね。まあ今年は本当にとりあえず様子見ですよね。
これ山根さんに一つ聞きたいんですけども、まあね、端末の話いろいろ聞きましたけども、うん、その通信料金の話もちょっと聞きたいなと思ってて、まあ、今日本は非常にその、ね、海外に比べて通信料が高いっていう議論になっていて、まあ、安くしろって、ね、政府はこうキャリアに圧力かけてるんですけど、山根さんから見て日本の通信料金って高いと思われます？
高いというよりね、多分料金の設定の仕方がダメだと、
うん
まずなんか音声定額に入りのプラスでデータでしょ、
うん、
だからそのパターンによっては高く見えるんだって、うん、トータルで言ってあんまり変わんなくなってきてるし、まあ皆さん言われてる品質考えたらね、
うん、
アメリカより全然いいじゃないですか、
うん、
だから決して高いんじゃないんだけど、その料金設定あのプラン自身をまずその音声のなんとかとか あそこからの見直しじゃないですか。今海外主流は多分おそらくその2000円なら何分と何メガバイトみたいな、その料金の設定の仕方がちょっと今問題あるのかなっていう。だから MVNO プランの方が海外に近いですよね、やり方として
ね。まだ分かりやすい感じ。
あともう音声はもうほとんど定額だったりするのかな、どうかな、まあシンガポールとか香港ぐらいですかね。香港だともう定額なんで、まあ狭いしね、だから単純にもうデータだけで値段が決まるみたいな。ただそんなに高いわけじゃなくて、ただやっぱりその不透明さ、自分がいくら払ってるのっていう。だからもうちょっと韓国がその日本より所得低い中でサムソンとかガンガンハイエンド10万以上で出すわけじゃないですか。でこれじゃあもう国内めちゃくちゃになるなってことで、まあ政府がいろいろ規制かけて、で今はもう料金プラン見れば分かりにくいんだけど、分かりにくいなりに、まあもう本当にややこしくなっちゃってるんですよね今ね。
韓国の料金プラン分かりにくいっすよね。
あの一番分かりにくいのはね、クレジットカード割引が、
うん、
最後にこの料金を、例えばロッテカードで24回で払うとさらに、トータル2万円引きみたいな。もうだから面白いのはクレジットカード会社もそうやってあのお金出すみたいな、
うん、
そうやることによって、まあ、固定とあのブロードバンドとセットにしてっていうね、まあ、かえってややこしいなりに、でもそれぞれ明確な値段は出てるという。
あとあれですよね、容量によって端末の割引が多かったりもしますよね。
そうそうそう、やっぱりあの上のプランの方が、
そうそう、でいっぱい使う人は端末安くなるし、あんまり使わない人は端末の割引が少ないみたいなのあったりするし、あと端末の割引も上限は決まっていて、それしか出せないみたいなの
もありますよね。その出せない分を他からどう出すかっていう。そのじゃあそのネット回線付き、まあ究極はそのクレジットカードっていうね。
ね、だから韓国の場合一回ねそういった端末の奨励金やめたけども、政権変わってまた元に戻ったりとかって、
まあ売れなくなっちゃったりね。
そうそう、売れなくなったからそこを戻しましょうって話になったりもするんですけど、だから海外の場合は結構ねこう政権が変わることによってそういった通信の行政が変わったりもするんですけど、いかんせん日本の場合あんまりね政権変わることないので、やっぱりずっとそっちに行ったまんま揺り戻りがあることなく行ってしまうので、そこが大変だなっていう、
まあね、所得も高いから払えちゃうのでね日本の人は。結局はだから日本は多分だ、僕は見て明確な数字がそれぞれよく分かんない部分がちょっと多いのかなっていうね。
で
5G になったらもうちょっと料金プランの考え方も変えるべきかなっていう、今みたいになっちゃってね。
まあ 5G になったらもう使い放題が当たり前になるのかな。
まあ多分ね、単価考えれば下がるから、少なくとも、まあ、今の速度なら定額みたいなね。
ね、
そういう感じにしないと、まあね、ユーザーも使ってくれない、使わせなきゃならないっていうのはありますよね。
ただね、今本当に日本はタイミングとして厄介なのはね、その端末の割引なくしましょう、完全分離にしましょうって言ってるので、じゃあ、ね、誰が 5G の端末作るんだって、誰が 5G の端末買うんだっていうところがね、結構難しいかなみたいなね。やっぱり割引ないと相手はね新しい端末売れないので、 ったりしますしね。
まあだからもうちょっとね、分割払いというものがアメリカなんか今ね完全にもうあの端末割引やめちゃって、
うん、
端末の値段ってね24ドルパーマンスっていう、うん、完全に分割になったので、そういう考え方もあるかもしれませんね、うん、少なくとも ね、
そうですね。
だから7万円って見せるんじゃなくて、もう端末の値段が月々いくらっていう、
うんうん
う
ん、
まあある意味レンタル的なね、うん、意味合いも持つかもしれないですけども、ね、
そうですね。まあ、海外と日本は違うとは言いつつもね、同じ端末を売ったりもするので、
うん、
まあね、この辺がね海外のようになるのか、
あんまり安くしちゃうと、とにかくあの韓国は是正するのとにかく端末がどんどん海外に流れていくっていうね、
うん、
そこは SIM ロックがもともとないのでね、
うん、まあね、日本も今ね海外に転売されてるから、あれなんとかしな
きゃいけ
ない
、中古系とかね
言われてますからね、この辺どうなるのかっていう感じですね。はい、松代さん、今までの話聞いて何かありますか。
はい、まあ、今のように海外の情報はもちろんなんですけれども、この番組に来ていただいたメーカーさんの話とかもやっぱりいろいろ出てきて、別の視点をお話聞けて、なんか年1回のリフレッシュみたいな感じですごくいい時間でした、
うん、そうですね、なかなかメーカーの人の前で言えない話が山根さんとならできてしまうと思ったりもしますので、です、ね、はい、山根さん、最後に何かリスナーに向けてメッセージがあれば。
そうですね、まあ、とにかく、今年のスマホ業界は何を切るか分からないと思います。いきなりこんなもん出てくるのっていうね、
うん、
スマホ面白くないと思ったらまだまだ何かありそうで、
うん、
ちょっとね、だから忙しくなりそうだなというね。
そうですね、今年は忙しくなりそうだなって感じですね、う
ん、まあだからスマートフォン好きな方はね、今年大変楽しい1年になるんじゃないかなって気がしますね、
うん、ですよね。山根さん、またぜひちょいちょい遊びに来てもらえればと思いますので、
は
い、
よろしくお願いします。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。本日のゲストは携帯電話研究家の山根康弘さんでした。以上、特集携帯電話研究家山根康弘さんとスマホの今を徹底討論パート2でした。石川進のスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。また動画配信サービスパラビではこの番組を画像付きでお楽しみいただけます。ツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが。
現在調整中です。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つむと
松代ゆうきでした。タミース。